通告に従い一般質問いたします。道の駅留萌が開業して約2年が経過し、コロナ禍においても留萌市の重要な交流拠点として大きな役割を担っていると感じております。屋内交流遊戯施設チャイルモがオープンし、子育て応援に取り組む道の駅として都市部からの来訪者も増え、開業当初に構想として示されていた進化する道の駅について期待が実感として感じられる一歩と受け止めております。行政報告にもありました道の駅施設のポテンシャルを生かし、街中との回遊を持たせた地域経済への波及効果、また道の駅を含む船場公園周辺が豊かな市民生活を創造する拠点となることを大いに期待して、大項目1点道の駅を核とした周辺の街づくりについて市長のお考えをお聞かせください。中項目1つ目、公共交通拠点としての機能について、日常生活のさまざまな移動手段を工夫し CO2 排出量を削減しようと環境省が実施しているスマートムーブの取り組みで、バスなどの公共交通機関の利用を国は推奨しています。今年道の駅で拡幅された駐車場をパーク&ライドのように市民が利用し、都市間移動にバスを利用する、または市内循環バスと都市間バスの連結場所として市民が公共交通機関を利用しやすい環境を整備することは留萌市のゼロカーボンに向けた取り組みとして有効ではないかと考えますが、道の駅の公共交通拠点としての利用についてお考えをお聞かせください。中項目2つ目、アウトドア観光の提案を受けてについて、令和3年度の重点施策として道の駅を核とした自然環境や風土を生かした新たな観光誘客に向け観光グランドデザインの検討が進められ、業務委託の結果、留萌市観光グランドデザイン検討業務報告書によりアウトドア観光の提案を受けました。アウトドアツーリズムの拠点として道の駅留萌の再整備を検討し、アウトドアショップのほか宿泊滞在やアウトドア体験などにより道の駅船場公園周辺を本格的なアウトドアの拠点とすることが提案されており、市政執行方針にもありましたアウトドアビレッジを具体的にイメージできるものでした。まだ提案を受けた段階ではありますが、この提案は広く市民に知られることになり大きな関心事となっております。この再整備の提案をどのように受け止めているのか、市長のお考えをお聞かせください。中項目3つ目、船場公園周辺の将来展望についてお伺いをいたします。道の駅において新たな進化が期待される中、船場公園周辺では社会教育施設の整備において留萌市公共施設整備検討会議からも駅前周辺への立地で良いのではないかという意見が多く、留萌駅の敷地の活用が検討されております。交流人口の増加に伴い経済効果が見込まれる道の駅の整備、市民生活において利便性と豊かさが見込まれる社会教育施設の整備、どちらも大変重要ではありますが、財政面や JR 留萌線の廃止問題など、さまざまな課題が多くあるように感じております。この2つの整備を今後どのように動かしていくのか、市長のお考えをお聞かせください。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
海藤議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、道の駅の核とした周辺のまちづくりの中で、中項目1点目、公共交通拠点としての機能として道の駅の公共交通拠点としてのイメージについてのご質問でございますが、これまで道の駅留萌の開設にあたりましては留萌開発建設部の主導により、学識経験者、行政関係者、交通事業者などと道の駅を生かした交通結節点機能として 札幌方面の都市間バスの乗り入れについて検討してきた経過はございますが、バス事業者から一般車両の出入りが激しい道の駅では、道の駅内での専用バスレーン等の整備が必要となるなど、実現に向けては課題があるものと受け止めているところでございます。私といたしましては、道の駅留萌と隣接した駅周辺地区に一体となったにぎわいの創出を図りながら、多くの市民にとって利便性が高く、機能が複合した新たな公共施設の整備を検討する中で、都市間バスや路線バスなど公共交通の結節機能について検討してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、アウトドア観光の提案を受けてとして、留萌観光協会からの留萌市観光グランドデザイン検討業務報告書による提案をどのように受け止めているのかについてのご質問でございますが、この度の観光グランドデザイン検討業務の調査研究にご協力をいただいた株式会社モンベルでは、アウトドアを通じた社会的使命として自然環境保全意識の向上や野外活動を通じた子どもたちの生きる力の育成など7つのミッションを掲げており、全国各地においてアウトドアを通じた地域振興に大きく貢献しております。市ではモンベルが持つアウトドアのブランド力や7つのミッションにおける活動が今後進むべき施策に合致するものと考えており、留萌市の魅力ある自然資源、道の駅留萌の立地環境や広大な敷地を活用したアウトドアの拠点形成、地域特性を生かしたアウトドアによる観光振興など、留萌市が持つポテンシャルを十分引き上げていただける提案内容と受け止めているところであります。私といたしましては、本提案を受け、まずは今年度、モンベルアウトドア観光プロモーション事業において、アウトドアメニュー実現に向けた実証実験や地元アウトドア愛好家によるネットワーク構築、モンベルフレンドエリア登録による機運の醸成などを行い、今後道の駅におけるアウトドア拠点施設の整備など提案の実現に向けた構想づくりに着手してまいりたいと考えております。次に中項目3点目、船場公園周辺の将来展望として、道の駅におけるアウトドア観光の検討と、留萌駅周辺での新たな公共施設の検討について、2つの整備をどのように進めていくのかというご質問でございますが、アウトドア観光と新たな公共施設については、道の駅留萌と一体となった施設整備を通して、船場公園エリア周辺に地域の観光振興やにぎわいの創出など、市のポテンシャルを発揮させる民間事業者の参入も得ながら、地方創生、観光を加速させる拠点づくりを目指すものでございます。また、船場公園と隣接する JR の鉄道用地については、道の駅から町中へと誘導を図る上で、極めて重要なエリアであり、 新たな人の流れや地域に稼ぎを生む拠点から有効活用を図ることが今後の魅力ある留萌のまちづくりにつながるものと考えており、 JR 側とも協議を重ねているところでございます。市といたしましてはそれぞれの施設が担う目的や機能、期待される波及効果などを分析し、公共施設に求められる役割や社会ニーズなども十分に検証しながら、効果的な財源の確保を図るとともに、JR 留萌駅の鉄道用地の活用に至っては、まだ協議に時間を要するため、今後の投資事業の重複を避ける必要性もあることから、まずは道の駅内におけるアウトドア拠点整備に向けた検討の動きを加速させてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
ガイド議
員、はい、ご答弁ありがとうございました。まずですね、公共交通拠点としての機能について再質問をいたします。ご答弁の中で開発建設部主導の道の駅検討協議会が開催され、バスレーンの確保がなかなか難しいということでございました。この道の駅検討協議会、令和2年2月27日まで3回開催されておりますけれども、令和2年2月の段階ではまだ道の駅の駐車場というものが今の段階ではなかったと認識しております。今あのようにですね、拡幅されて、まあその後ですね、このさらにまだスペースは十分に考えられるというところと観点からですね、再度このバス事業者の皆さんとの協議というものを持たれることがあるのかないのかのお考えをお聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。道の駅検討協議会、こちら開発建設部主導のもとですね、道の駅内の公共交通の建設拠点、そして防災機能、この2点で開業する前にですね、検討を進めた経緯がございます。まあ、その中で開発建設部の方で駐車場の拡幅をいただきました。まあ、その際にですね、バス事業者ともですね、協議して、まあバスの乗り入れについてですね、まあ検討できないかということも協議いたしましたが、まあバス事業者としてはですね、やはりまあ道の駅の駐車場内の混雑というものがですね、懸念されるということで、まあ専用のバスレーン等の必要性というものが指摘されたと、まあ課題であるということでございます。まあ拡幅いただいた駐車場の部分でですね、バスレーンということも検討しましたが、やはり大型駐車場の拡幅でございますので、スペースについてはですね、新たに確保するのが難しかったというところもございます。まあ引き続きバス事業者とですね、まあ可能性について検討してまいりたいと考えてございます。
海道議員。
はい、ありがとうございます。まあ、今はおそらく社会教育施設の整備とともにこの連結点の整備を検討するというようなお話でしたけれども、そうなるとやはり道の駅が、まあ、まずは優先的に進んでいく中で、社会教育施設がどのタイミングでというのは、まあ、お答えにはできないでしょうけれども、まだまだ先のような感じを受けます。こういった中でですね、今まさに、ゼロカーボンの取り組みを進めなければいけないという観点からも、何かかにかのアクションは起こさなければいけないと思うんですが、この市民の公共交通利用の促進の上でもですね、試験的にでも何か取り組みができないものなのか、その辺はいかがでしょうか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、道の駅というですね、性格上、まあ、交通の、まあ、建設機能を考える上では、やはり観光地への二次交通のようなですね、そういうような役割がですね、必要かなと思ってございます。まあ、市内の路線バスにおいてもですね、まあ、この地域道の駅を経由して新たなまあ、バス体系を組めるかどうかということも、まあ、ございますでしょうけれども、まあ、バス事業者としてはですね、既存の道の駅を経由して、まあ、路線バスに組むということもですね、なかなか現状では難しいということをお伺いしているところでございます。以上でございます。
海道議員。
はい、それではですね、中項目2つ目のアウトドア観光の提案を受けてについて、質問をいたします。モンベルアウトドア観光プロモーション事業令和4年度事業において具体的な動き出しが出てくることには大きく期待をしております。提案の中では拠点施設となるアウトドアショップが令和5年度には形となって見えてくると認識しておりますけれども、現段階で考えられるスケジュールについてお聞かせください。
市長。
モンベルさんからの提案ではですね、全体事業の実施スケジュール案が示されたところでございます。市といたしましては、提案の実現に向けた構想づくりに着手することがまず大事であり、地域への経済波及効果などもやはり調査をしていかなきゃならないというふうに思っています。やはりまずは事業規模ですとか施設の内容、概算事業費、またあとは財源の確保などというのがですね、調査対象となってくるというふうに思います。現在さまざま取り組みを進めております。私としてはですね、早くともやはり1年はずれてくるのかなというふうに思います。一般的にはやはり基本設計、実施設計、そして着工という形になろうかというふうに思いますが、いずれにしても先ほど言ったような財源の整理などをしながら改めて整備年次についてですね、報告をさせていただきたいというふうに考えているところです。
会長議員。
最初の質問でもありました通り、やはり市民に広く知れ渡っているところでございますので、これがモンベルさんの提案から1年2年ずれるとしてもですね、やはり具体的にどのような形でこの道の駅が整備され、また周辺がどのように変化していくのかというのはやはり市民の大きな関心事であります。今の市長のご答弁ですと、令和4年度にはおそらく調査、具体的な検討、そして5年度からの設計みたいなイメージと受け止めたのですけども、令和4年度中にはある程度の構想を市民の方々にお伝えできるのかどうなのかというところについてお聞かせください。
市長。
先般も市政懇談会を開かせていただきました。その中においてもですね、一応構想的なお話は若干させていただきました。で、やはりその今ある道の駅の多目的広場等を活用してですね、モンベルショップ、またコテージ、そしてキャンプサイトっていうような形のものをやはりモンベルさんから提案いただいているというお話をさせていただきました。もうすぐですね、基本設計なりで取り組むことができれば令和5年度中というお話もできるのかなというふうに思いますが、やはり先ほども答弁いたしましたように、今後の JR との協議も含めて、年次計画としての財源調整というのは必要になってくるというふうに思いますから、今年度中にある程度方向性というのを今年度中の早い時期に方向性は示していきたいというふうに考えているところです。
海道議員。
ぜひ期待をしております。先ほど事業規模のお話もありました。市長の話からもアウトドアショップ、キャンプ場ということも出ておりますけれども、今回のアウトドア提案の中に、レストランという項目、スケジュールの方にはないんですけれども ございます。行政報告の中でもですね、やはり街中に回遊性を持たせるための道の駅というところでは、ショップもキャンプ場もすごく有効なツールであると認識しておりますけれども、レストランについてはどのようにお考えなのかお聞かせください。
市長。
レストランについては提案を受けたところです。 それぞれが持つ地域の食を、まあ、生かしたものを、ただ実際にですね、まあ、収益性の問題ですとか、また今それぞれチャレンジショップとして出しているところが、例えば出店しながらフードコート的なものになるのか、まだまだレストランについて限定してそれに向かって進むという判断はしてないということをまず理解をしていただきたいと思います。まあ、今後、まあ、前から言ってた浜焼きですとか留萌にあったそのレストラン内容ですとか、まあ、これはやはりモンベルさんといろいろ協議していかなきゃならないというふうに思ってますし、やはり地域の回遊性というのはもうこれはもう第一条件に私としては進めていきたいことですから、まあ、市内の飲食店組合とか皆さんともご意見をいただきながらですね、やはり進めていかなきゃならないのかなというふうに思ってますから、多分計画的には最終年次の判断になろうかというふうに思っているところです。以上です。
海藤議員、
この最終年次の判断というのはやはりそのキャンプ場ですとか、あとは火薬体験ですとかっていうものが整備され、なおかつ今後さらにというところでの判断という形で考えてもよろしいでしょうか。
市長。
まあ、私としてはそういうつもりでございますが、まあ、当然事業者であるモンベルさんとの協議も優先していかなきゃならないということですから、収益性の問題含めてこれは十分協議をしていかなきゃならないことだというふうに考えているところです。
海藤議員。
はい、ありがとうございます。ちょっとお答えにくい質問かと思うんですけれども、財源的な財政のお話もありました。やはり民間の事業者の兼ね合いもございます。まあ、これからの組み立てになると思うんですけれども、現段階でもしお話しできることがありましたら、どのようなことが方向性として考えられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。財源、等も含めたですね、整備手法の議論になろうかと思います。これにつきましてはですね、まあ他の自治体でも取り組んでいる事例でいきますと、地方創生関連の交付金、これは事業主体が、まあ自治体になるんですけれども、まあ、そちらの方の活用、またはですね、民間の方々にですね、の資金等も含めたですね、整備手法、いろいろございます。まあこちらにつきましては、まあ、構想の中でですね、検討して、まあ、明らかにしたいと思ってございます。以上でございます。
海藤議員。
少しちょっとまた視点が違うんですけれども、世界中のアドベンチャートラベル関係者が一堂に会するアドベンチャートラベルワールドサミットが、まあ、来年北海道で開催されるという報道が2月にありました。留萌エリアとしても何らかのアクションがあろうかとは思うんですけれども、この留萌市としてこの世界的な催しについて現段階でどのように受け止めているのか、もし何かアクションがありましたらお答えください。
市長。
まだその内容について話を聞いてないということをご理解いただきたいというふうに思います。まあ、今後、まあ、当然そのモンベルさんと協力してできることであれば、私たちとしては十分協力体制を取っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
海藤議員。
それでは、3つ目、船場公園周辺の将来展望について、再質問いたします。投資事業が難しい、重複が難しいというのは十分理解いたします。ただですね、社会教育施設の整備も、まあ、市民は多く求めている声があると認識をしております。まあ、道の駅アウトドア拠点整備の提案についてはですね、まず道の駅というところに関しては約、まあ、 提案書では4年度も今年度も含めて5年間、だから令和8年か、多分まあずれてはいくとは思うんですけども、そうなってくるとその整備が今の段階での構想がある一定程度、完結を迎えた段階で社会教育施設の整備に移るのか、それとも、やはり JR 問題もございます、留萌駅の課題が解消されたら柔軟な発想となるのかどうなのかというところについてお考えをお聞かせください。
市長。
これは仮定の話しか多分できないのかなというふうに思います。まずはJR 問題が解決してないということが一つです。で、先ほど言った通り、モンベルさんとのこのアウトビレッジ構想についての、初年度というのはいつを迎え入れるのかという部分で、今後JR 問題が解決したとしても、やはり今までのあれからいくと3年ぐらいはやはりいろいろ JR との協議ですとか、いろいろ増し形線の例でいくとかかっているということも考えると、先にやはりアウトビレッジ構想を進めながら、工事期間がダブルということじゃなくて、計画の進捗だとかそういう次の基本構想だとかというのは重複するかもしれませんけれども、基本的には工事期間は重複しないように、財源、財政、中期計画に基づきながらですね、やはり進めていかなければならないというふうに考えているところです。
海道議員。
道の駅は先ほど市長がおっしゃいました地域に稼ぎを生むというところでは非常に大きな施設になろうかと思います。ただ一方、社会教育施設もですね、やはり今留萌市もスポーツ交流というところでは進めております。どこまでの規模になるかというのもまだお答えはできないでしょうけれども、もしスポーツ交流の拠点、合宿の誘致、そういったところを、迎えられるような社会教育施設になれば、それはそれで、地域経済にも大きな景観効果も生むでしょうし、住民にとっても多大なメリットを埋めるような気がしております。お答えにくいと思うんですけど、この社会教育施設整備が何年ぐらいで、何年ぐらいをめどに、行きたいのかという、もしことがありましたらお答えいただきたいんですけれども。
市長。
非常にまだ見えてない状況としか言えないということでご理解ください。
3番、海道議員の質問を終わります。